健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付。祝日は休み。12項目あります。番号を振って読みます。1、運動相談会。時、10月17日木曜日午前9時30分から11時30分。1人30分程度。ところ、会津稽古堂。講師、健康運動指導士、島田一郎さん。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 2. 生き生きワクワク介護予防教室。時、10月30日水曜日から12月18日水曜日の毎週水曜日午後1時45分から3時15分全8回。ところ、老人福祉センター。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援・要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員25人。締め切り10月11日金曜日。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 3. ますます元気教室。時、ところ、11月13日水曜日午前10時30分から11時40分に近郊コミュニティセンターで、旧社台数に限りあり、対象、おおむね65歳以上の市民。問い合わせ、若松第二地域包括支援センター。電話 27-0211。 4. 脳の健康度測定会。時、10月24日木曜日午前9時30分から10時30分。午前10時45分から11時45分。ところ、南公民館。対象、タブレット端末の操作が可能な60歳以上の市民。定員各5人。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 5. 心の健康相談。時、10月15日火曜日午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話 29-5275。 6. 栄養相談会。時、10月21日月曜日の午後1時30分から3時30分。1人45分程度。ところ、会津稽古堂。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 7. 生き生き100歳体操サポーター養成講座。時、11月7日木曜日、19日火曜日。いずれも時間は午前10時から正午。ところ、会津稽古堂。対象、2回の講座を受講後、サポーターとして活動ができる市民。定員20人。申し込み問い合わせ、高齢福祉課、電話 39-1290。 8. フレイルチェック。時、ところ、10月16日水曜日、午前10時から正午、午後1時から3時、鶴葉ドラッグ7日町店、西7日町、10月20日日曜日、午前11時から午後3時、特別養護老人ホーム、会津緑ホーム、高座市町、北市号、対象、おおむね65歳以上の市民。内容、握力測定、指悪化テスト、健康相談など。問い合わせ、若松第4地域包括支援センター、電話 37-7711。9、肝炎専門員、肝炎医療コーディネーターによるお話と交流会。時、11月10日日曜日午後1時30分から3時30分。対象、B 型、C 型肝炎と診断されている人とその家族。締め切り、10月21日月曜日。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所、電話 29-5511。 10. 第37回健康祭り。時、11月10日日曜日、午前10時から午後3時。ところ、文化センター。内容、健康相談、健康チェックなど。詳細は市のホームページを確認。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245、QR コードがあります。11、ホールボディカウンターによる内部被ばく検査。時、11月13日水曜日、午前10時から正午、午後1時から3時、検査時間は15分程度。ところ、川東保健センター。対象、次のいずれかに該当する人。検査日の前日に、県内に住民票があるか、県内に通勤通学している。平成23年3月12日時点で、県内に住所があったか、居住していた。または、それらの人から平成24年4月1日までに生まれた。平成23年3月12日時点で県外に住民票があった人のうち、福島県県民健康調査の対象とされた。申し込み期間、10月1日火曜日から11月1日金曜日。申し込み問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 12. ライザップ健康増進講座。時、内容、開催形式。今日があります。時、内容、開催形式の順で読みます。11月26日火曜日午後6時から7時30分、講義、運動指導、対面。12月10日火曜日、午後6時から6時30分、フォローアップ、オンライン。12月24日火曜日、午後6時から7時30分、講義、運動指導、対面。1月14日火曜日、午後6時から6時30分、フォローアップ、オンライン。1月21日火曜日、午後6時から7時30分、講義、運動指導、対面。対面はいずれも会津稽古堂で開催。今日終わり。対象、次のすべてを満たす人。市内に在住、通勤する20歳代から60歳代。減量を目指している。すべての会に参加可能。 妊娠中の人や心不全、大動脈狭窄症などの既往歴のある人、腎不全、肝硬変などと診断されたことがある人は参加不可。定員60人、持ち物、パソコンまたはスマートフォン、体組成計、筆記用具、メモ帳、飲み物、締め切り11月5日火曜日、申し込み方法、電話かメールで健康増進課に申し込み、メール、hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp、メールの場合は、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスを記載。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 作って簡単、食べて健康。ここでは、市食生活改善推進協議会の皆さんがおすすめする健康メニューと献立を紹介します。豆腐のそぼろきのこあんかけ。私たちが作りました。ヘルシーで食物繊維を含む秋の味覚、きのこをたっぷり使ったメニューです。大竹静江さん、渡辺紀子さん、顔写真があります。豆腐のそぼろきのこあんかけをメインにした場合のその他のおかずを配膳した写真があります。さつまいものレモン煮、ごぼうとひじきのごまあえ、白米、お茶です。豆腐のそぼろきのこあんかけの材料、2人分。木綿豆腐300グラム、ニラ10グラム、えのき20グラム、しいたけ20グラム、しめじ20グラム、鶏ひき肉100グラム、だし汁150ミリリットル、酒大さじ1、みりん大さじ1、醤油大さじ1、片栗粉大さじ2分の1、水大さじ2分の1、豆腐のそぼろきのこあんかけの作り方。丸1、木綿豆腐は半分に切ってキッチンペーパーに包み、電子レンジ600ワットで3分加熱する。丸2、ニラは2センチメートルの長さに切り、えのきは石突きを落とし半分に切ってほぐす。しいたけは薄切りにし、しめじは石突きを落としてほぐす。丸3、鍋に、だし汁、酒、みりん、醤油を入れて火にかけ。煮立ったら、鶏ひき肉と、丸煮のニラとキノコを入れて、ひと煮立ちさせる。丸4、食材に火が通ったら、水で溶かした片栗粉を加えて、とろみをつける。丸5、器に豆腐を盛り付け、4のあんをかけたら出来上がり。豆腐のそぼろきのこあんかけ1人分の栄養成分表示。エネルギー1人当たり251キロカロリー。タンパク質 21.2グラム、 脂質 13.5グラム、 炭水化物 11.6グラム、 カルシウム 151ミリグラム、鉄 3.1ミリグラム、 食物繊維 3.1グラム、 食塩相当量 1.7グラム。 問い合わせ健康増進課、電話 39-1245。 コラム、お元気ですか。家庭で血圧測定し記録しましょう。市保健師斉藤祐樹。皆さんは家庭で血圧測定をしていますか。 普段は正常値でも美容院や検診会場では血圧が高いといった経験はありませんか？緊張による血圧の上昇は白位性高血圧といい、慢性的な高血圧になる場合もあります。反対に病院や検診会場では正常値で、家庭で測定すると正常値より高いときは過敏性高血圧といい、受診しても様子を見ましょうと医師に言われてしまう場合が多く、自覚症状がないまま心疾患などになるリスクがあります。かかりつけ医に自身の状態を伝えるためにも、家庭で血圧を測定し記録をつけることが大切です。血圧は睡眠や起床時、食事、入浴、運動など一日の行動や環境により変動しやすいため、時間や回数など同じ条件で測定することが大切です。また血圧計は上腕で測定することをお勧めします。測定するタイミングは朝と夜の1日2回です。朝は起床後1時間以内にトイレを済ませてから、朝食を食べる前や薬を飲む前に測定しましょう。夜は食事や飲酒、入浴の直後を避けて就寝前に測定しましょう。測定するときは椅子に座り、1分から2分ほど経ってから測定しましょう。測定時は腕の力を抜き、リラックスします。薄手のシャツ1枚ならば、着たままでも問題ありません。また、測定部分は心臓と同じ高さにしましょう。測定後は結果を記録に残すことが大切です。記録することで、自身の血圧の変化に気づくことができます。高血圧が続いたり、違和感を感じたりしたら、測定記録を持って、かかりつけ医に相談しましょう。高血圧の予防は、脳や心臓、肝臓などの血管を守ることにつながります。健康チェックの一つとして、家庭で血圧を測定し、日々記録してみませんか？写真があります。添え書きです。血圧を測定し、記録をつける習慣をつけましょう。